ホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は9月第2週の13日、13日の金曜日ですね。関係ないか。たまのつれづれなるままの独り言の、なんと早いもので10回目でございます。で、今日は私が前にご報告させていただいた EMS のトレーニングでね、ボディメイクしているんですけども、についてつらつらとつぶやこうかなと思っていたんですが、今朝のちょっと朝のテレビで大いなる刺激を受けてしまって、そっちの話になるかもしれないので、まさにつれづれなるままの独り言で、まあ、でもそれを通して皆さんの少しでもお役に立てればなーなんて考えております。で、後半はフレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんからゲストにお越しいただいて、生々なお話とともに、まあ、竹谷さんを、ね、知っていただけ、機会としてですね、生々なお話とともに何か耳寄り情報があればご提供いただきますので、こちらもお楽しみになさってください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークライブレディオ
夢の種。
で、まだねちょっと迷ってるんですけど、まあ、ボディメイク、まあ、自分のねピンシャンコロンを前提とした、この今から先のね人生を元気に過ごしていくために、まあ、肉体改造に取り組もうと言って、パーソナルジムから探し始め、いろいろね右往左往した結果、 EMS で電気的な信号を送りながらトレーニングを受けられるというところに行き着いて、なかなかいい感じなんていうことを一度報告させていただいたと思うんですけど、結構な、知見というかが溜まってきたので、ご報告しようかななんて思ってたんですが、それとそこでね、いろいろなヒントというか知識というかもご提供いただいているので、それも皆さんに共有していければななんていうふうに思っているんですが、8月ね、先月の8月というのは日本は終戦、そして、ね、長崎、広島、長崎、沖縄 などなど日本各地がその戦争の歴史と向き合う月でもあるじゃないですか、8月ってね。で、8月、まあ、今も9月ですけど、8月の時にはそうにこの数年にかけて話題になっているすずさんのね、アニメーションなんだっけ、あれ名前忘れちゃったな、まあ、いいや。で、そのすずさんに関しての、広島のね、アニメーションですよね。で、あれが異例のロングランになっていて、 NHK なんかが取り上げて、あちこちのすずさんっていうのを、その表面的な戦争体験ではなくて、庶民がどうやってあの時代を乗り越えていたのかなんていう生々な声を募集したんですよね、大々的に、今年の春からかな。で、その中で本当にいろいろなお声が集まってきていて、それは ちょっとこう ほっとするというか嬉しいような話から、やっぱり切なくなるような話から、あの曲というかあのではなく実の話として本当に胸を打つことがいっぱいあったんですけど、その中でも私が全く知らなかった話が、飛び出したというか、どこかで聞いたことがあったかもしれないけど心に留めてなかったのか、その戦時中鍋釜を供出するというあのことはねみんな知ってたと思うんですけど、あの鉄砲玉にするための鉄がなくなってしまって、お寺の金まで供出せざるを得なくなった時代が本当終盤になるとあったわけなんですが、それ以前にですね飼い犬を差し出せというプロセスも日本全国で起きたらしいんです。まあ、もちろん国主導のもとにですね。で、軍用犬というふうには言われてはいたんですけども、それは軍用犬ってどういう意味かっていうと、八甲田とかね、皆さんご存知だと思うけれども、すごい、まあ、シベリアもそうですけれども、暑い、南国に行った人たちもいれば北方のすごく寒いところに行った人たちもいて、それの結局は毛皮、それから食用にするため の肉ですよね。でそのために供出が迫られたと。でもその頃になると結構その日本の中の常識っていうのは戦争がもう当たり前というか、非国民呼ばわりされないために、まあ、恐怖政治になっていたわけで、常識的なその同情とかですね、そんなものが生きる余地がない環境の中で、飼い犬をこう提供しなくてはいけないということが、まあ、各地で起きていた日本全国 で、その中でやっぱり小さな子犬を一生懸命育てたお家が、その教室しなくちゃいけないという状況になり、泣けちゃうんだけど、今の常識ではちょっと考えられないね。まあ、そのワンちゃんはかぼちゃが好きだったということでね、かぼちゃをいっぱい食べさせて、でそのかぼちゃも一生懸命入手して、で可愛がってた子供が学校に行ってる間にまあ、出しちゃったと、お母さんが。それから戦後60年以上が過ぎても、お母さん亡くなるまでね、そのワンちゃんを出さなきゃよかったと、隠してでも育てればよかったと、まあ、最後亡くなるまで言ってたそうなんですよ。それはすごく共感するというか、まあでもその報道というかそれを聞いてね、実は自分のところでも犬がいて、出すぐらいならと言って、何里か離れた山奥に犬を放しに行ったと。で食べられて毛皮にされるぐらいなら自分で生きて生き抜いた方がいいと言って出し、まあ、捨てに行ったわけですよね。そしたらそのワンコが2ヶ月ぐらいかかってガリガリに痩せて家に戻ってきたと。でそこのお家はもう手放せないと言って、その戦時中でありながらも隠してね、ワンコを、守り抜いたと。でうすうすご近所の人たちもどうも犬を隠しているではないかは分かっていたけれども、その捨てに行った経緯も知っている中で戻ってきたということも知っていて、みんなが見て見ぬふりをして、終戦を迎えることができたと。でそのワンコは天寿を全うしたらしいんですが、その同じワンコであっても運命をどうたどったかっていうことと、実際にその供出されたワンコたちのおかげで保たれた命があったりとかしているわけで、なんかすごい切ないなと思うわけですよ。群衆心理ってすごいなというふうに思うのは、その同じ犬をめぐっても 出さない家をやっぱ被告人呼ばわりして村八分にしたりとか、したというところもあれば、いや人間扱いされなくなっちゃうわけですよね。命を守ろうとして人間扱いされなくなるところもあれば、命を守るというその行為をみんなが守ろうとするといったところもあった。一体何が違ったんだろうなと。そこのね、関係性、それまでの人としての関係性がその違いを生んだのか、属人的な課題だったのか、誰かそのリーダーシップを取るような人がまあいいじゃないかといった一言があったとか、なんかいろんなこと考えるんです。ただそのやっぱり思うのは、まあそんな時代に戻しちゃいかんよなということですよね、やっぱり。でもね、こんなことを話すと必ず言われるのは、じゃあなんで豚や鳥や牛は食べてる、感情なく食べてんだろうと。じゃあなんで犬はダメなんだと。日本はね、世界中からクジラの量も非難されていて、クジラなんか絶対食べないと、知的動物であると言って非難されるというお国でもあります。今だからこそ、立ち止まって考えなきゃいけない時代来てるよねと。まあ、キャンプでもね、フードロスをしないということを前提にいろいろやるんですけれども、かたやですよ、何トンというゴミが捨てられている食べ物が、ね、コンビニ行けば皆さんも気づいたことあると思いますけれども、賞味期限が来たものはどんどん下げられ捨てられ、でも棚に物がなかったら商売にならないから、いつもあるレベル残ることが前提になって物が並んでいたりとかする。そこには卵であれ小麦であれ何であれ、まあ生きとし生ける命の結晶がそこにあるわけですよね。でそれが、そこに至る過程が全く顧みられない、あるのが当たり前になっているっていう現状を、私たちは今一度やっぱり知恵を使って向き合っていく必要があるんじゃないのかなって思うんですよ。で、その、まあ、戦時中ウワンコたちが救出されて、無条件に、いや人間の家族であったワンコたちがいきなり狭い檻に閉じ込められて、いきなり屠殺されてという経験、その痛みは一体いかほどにというふうに思うんですけれども、今日本は空前のペットブームというふうに言われています。で、今は犬よりも猫のにゃんこ数が圧倒的に増えていて、大猫ブームというふうに言われているんですが、その陰で殺処分されている数は猫の方が犬の何倍もあります。で、この現実をきちんと見る必要があるよねと思うわけですよ。で、その命を家族として迎えるっていうのは生半可なことじゃないし、彼らだってものすごいスピードでやっぱ年取っていくし、それを最後まで面倒見ていく覚悟であったり、本当に家族として、まあ、命をに責任を取るということを前提にしないといけないよねというふうに思うわけですね。で、その命を戦時中であってもですよ、守ろうとした人たちがいた、あるいは痛みを持って生涯の痛みとしてこの人生を終えていった人たちもいる。そういうその、我々が日本の国の国民として経験してきたものをきちんと今につないでいく必要はあるよねってやっぱりすごく思うんですよね。簡単に保健所に飼えなくなったと言って連れていく、誰かがもらってくれることを前提に連れていく人たちがどうもいるんだけれども、残念ながら子猫なんか連れてったら子猫はその日のうちに殺処分されます。本当に驚くべき速さで。ワンコたちは割ともらってもらうためのその譲渡を前提とした活動があったりとかしますが、猫は何といっても数が多いということで問答無用で殺処分されるなんてことが起きてるんですよね。だからこそやっぱりちょっと立ち止まって、そのペットを買いに行くんじゃなくて迎えに行くっていうね、選択肢も広げていただけたら嬉しいななんて思うわけです。 今そういう活動もすごく地道に増えてきているし、だからこそ変な業者さんというかも出てきているのも事実だから、きちんと見極めていただいて、で、人生かけて本当ににゃんことわんことをのその一生を守ろうとしている人たちもいるので、それが当たり前になるというか、そういう命を紡ぐということ自体がこの長い日本の歴史の中で我々が学んできた、二度と繰り返してはいけないということを前提にしながらね、今の時代でできることは何かというふうに今一度命と向き合う必要があるのではないかなと、そう思う今日この頃でございました。途中失礼いたしました。つれづれなるままの独り言、今日はここまでとさせていただきます。さて後半はフレフレサラリーマンコーナーでございます。ということで、本日は、株式会社竹屋の小見有弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小見さんってすごいお珍しいお名前でいらっしゃいますが、どちらのご出身ですか？
出身は岩手県
になります。お、岩手県に。小見ってね、皆さんね、小さく見ると書いて小見さんと言うんですけど、私は初めてお会いしましたが、小見さんという方にね、はい、岩手には結構いらっしゃる？
いや、岩手でも多いわけではなくて。
あ、そうなんだ。
まあ、うちぐらいですね。
あ、本当、はい、出生のそのあれとか調べたことあります？
いや、そこは調べたことないんですけど、まあ、もともとそういう武家の流れで来てるみたいですね。
平泉とか、岩手となると平泉とかあっちの系かね。
もともと東北じゃなかったっていうのは聞いてるんですけど。
ああ、そうなんだ。
まあ、ご先祖様が東北に移って、またまたまそこの流れでうちがあるみたいな。
の、はい、なんかすいません、竹屋さんの話じゃなくてそっちの話に盛り上がってしまって申し訳ないんですけれども、さて竹屋さんの中では何をご担当されているんでしょうか？
はい、キッチン用品を担当しております、
キッチン用品っていうと鍋かま包丁とかそういうこと？
はい、あ、はい、そうです。
おー、なかなかね、ワンフロアにギュギュギュッといろんなものがありますよね。
そうですね。
うん、おもちゃ箱ひっくり返したみたいにね。
はい。
うん。
全部で、そんなに大きい売り場ではないんですが、アイテム数は3500以上、はい、取り揃えております。
おー。私はですね、箸がなかなかこだわりの人で、
はい。
長いのが好きなんですよ。
はい。
割と。男性のお箸と女性の箸だと女性の箸って短いじゃない。
そうです ね。
だけど男性の箸の長さが好きなの、
はい、
しかし男性箸は太いんですよ。
そうですね、うん、やや太めです。
そうすると重いんですよ、
はい、
でこれが割と長めで細い箸っていうのが探していて、すげえ細い箸、はい、すげえだって、すごい細い箸を竹屋さんで見つけて超お気に入りで使わせていただいていて、ところが一本なんか旅立ってしまって片割れになってしまって使えないんですけど、また買いに行きますね。
はい、ありがとうございます。う
ん、その、じゃあ竹屋さんの中での、
はい、
その、まあ、3500アイテムあるキッチン用品売り場でも、はい、今特に推したいものって何かありますか？
そうですね、今は非常にフライパンが、まあ、ブームと言いますか。
ブームなの？
はい、お、割と鉄を最近はよく使うようになったり。
ほう、はい、テフロンじゃなくて、
はい、
へえ、
その鉄のフライパンが非常によく売れていたりとか。
ほう、
あとはフライパンってこう、
ちょっと待って、はい、鉄のフライパンってフライパンでしょ、
はい、
小さいやつじゃなくて、
はい、まあ、大きさは様々あるんですけど。
重くない？
あ、非常に重たいですね。
だよね、はい、私一人前用のさ、
はい、
こう目玉焼きとなんとかとかんとかとかってこう、それをそのままテーブルに出せるようなちっちゃいやつあるじゃない、
は
い、
スキレットですね。
そうそうそう、はい、あれは持ってんの、
はい、
鉄の。あとそのもう一回りでグラタンとかまでいけちゃうぐらいのやつも持ってんの、
はい、
でも普通 通の料理するための鉄のフライパンって想像つかないけど、
まあ、やっぱり、まあ、よく言われてる一般家庭用のフライパンはアルミでできてるんで非常に軽いんですけど、やっぱり鉄は非常に重たいし錆びるっていうので、
なんで受けてんだろう今。
やっぱり鉄のフライパンで炒めたものっていうのは一緒に鉄分も摂取できるっていう、
あ、
ちょっと健康志向から入ってブームになってますね。
へえ、知らなんだ、
はい、
へえ、そうなんだ、すいません、はい、それで戻します。はい、どうぞ。何、はい、だったっけ。
なんで、まあ、そのフライパンが非常によく売り場では売れてますよっていうのと、あとフライパンも非常に種類を取り揃えていて、最近は鍋を使わないで深型のフライパンを使って
全部料理をね、
はい、
それで済ましちゃうっていうね、はい、煮物から何から何までね、
そうですね、
うん、
そういうのもブームになってるので、うん、深型のフライパンなんかも非常によく売れております、ね、
一時期というかテフロンの、
はい、
まあ、テフロンはほら焦げないから便利でし、はい、じゃない、ね、結局ね、はい、まあ、うん、なんて言ったら扱いが安い、
扱いやすいと思います
が、
はい、
テフロンの鍋に、
はい、
鍋というかフライパンに、
はい、
食材を長く残しちゃいけないって聞いたことあるんだけど、
そうですね、基本的にフライパンで作った料理っていうのはすぐお皿に移していただくっていうのが、まあ、一番いい使い方なんですね。
お、
テフロンってどうしても小さい隙間が空いてるんで、食材残しておくとその隙間に入り込んで剥離してしまうんですね。
おお、あ、そういうことなの、
はい、なのでそういったちょっとした使い方を変えていただくだけで、うん、テフロンの加工って長持ちするんです。
おお、はい、なるほど、あ、そういうこと、
はい、
へえ、なんか鍋からよからぬものが、昔ほらアルミの、
はいはい、
鍋が安くて軽くて、ええ
、
結構あったじゃない、
はい、
でもアルミの中にそれ煮物でも何でも置いておくのは良くないよって、アルマイトのね、
はい、
でそれが地方症の一原因ではないかと言われた時代もすごくあったから、
はい、
うちからアルミ鍋は全部消えたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、はい、ステンかオールステンか、テフロンか、ホーローに変わったんですけど、
はい、
ホーローは、
ホーローはですね、やっぱり鉄の鍋に、鍋やらフライパンに、うんうん、そのホーロー加工っていうのしてあるんで、うんうん、特徴としてはやっぱり、ホーローは頑丈なんで長持ちします、
うんうんうん、
あと色が変わりません、
うん、
あと金属臭がしませんとか、うんうん、いろいろそういう特徴がありますね、
うん、まあ、余熱調理ができたりとかね、
はい、
重いけどね、
そうですね、
うん、重いけどね、おかご飯も美味しく炊けるしね、はい、だからホーローはその食材をあるレベルすぐ出さなんでもいいの、
はい、ホーローは大丈夫です。
なるほど、
非常に頑丈ですね。
なるほど、なるほど、なるほど、そういうことか、
はい、
そうか、そうか、でもさ、そしたらさ、ご飯なんて、
はい、
電気釜って今ほぼほぼテフロンじゃない。
はい、内釜がですね、
そうそうそう、はい、あれはいいの。
あれは特にその、なんて言ったらいいんでしょうね、
油とかを使わないからいいのかな。
もうご飯だけをやる目的の鍋なので、うん、やっぱりご飯だけやってる分にはそんなにすぐ剥がれたりってことは起きないですね、
う
ん、
なるほどなるほど、まあ、でもあれも剥がれ出すと大変なことになるけどね、内釜もね、はい、
そうですね、
そうか、なるほど、なるほどね、そう、わかりました。じゃあその狭い売り場ながらも、
はい、
あるレベルニーズにお応えしてやれるようなフライパンやら何やらは取り揃えてますよと、
はい、
うん、なるほど、いいね。で、今そのキッチン用品の中で何のお仕事してらっしゃるんだっけ。
あ、売り場のチーフ、うん、責任者と、あと仕入れも担当しております、うん、
なるほど、大変だよね、数が多いから。
そうですね、
ねえ、だって橋だってすごいじゃん、橋専門店があるぐらいなんだからさ、はい、その中で売り場の中に何をどうこう選んで置いていくのか、
はい、
自分とこのお客さんには何が刺さるかなんて考えるのなかなか、
そうですね、
エキサイティングだよね ね、
はい、
うん、なるほど。で、これからのキッチン用品、まあ、いろいろ専門ショップとか、あるいは近くにかっぱ橋もあれば、はい、いろいろあると思うんですけれども、ぜひお客様に知っていただきたい、あのアピールしておきたいポイントって何かあります？
あ、はい、まず竹屋では通常あのデパート百貨店とか、うん、そういったところにしか本来だったら販売できないような商品を、うんうん、あの置かせてもらったりとか、うん、でそれは基本的にあの定価販売が、うん、あの原則なんですけど、うんうん、うちはそれを割引して、うん、あのお買い求めやすい価格で販売しておりますので、あとは基本的に売り場の商品はあの日本製にこだわってるので、
なるほど、
なのであのいいものをよりお買い求めやすくのテーマに商品は取り揃えております。
なるほど、うん、そうそう、鋳物のね、放浪のちょっと高いやつとかもあるよね、
はい、
ね、ね、メーカー名言いませんけど、うん、そうそう、あれもちょっと お安くなってたもんね、
はい、
うん、なるほど、OK、それと、そろそろ増税前ということになりますが、はい、竹谷さんも増税前キャンペーンみたいななんかあるのかしら。
あ、はい、竹屋のメンバーズカード会員様は、うん、お買い物をしていただくと2ポイント付与されるんですけど、
うんうん、
あ、ごめんなさい、100円のお買い物で2ポイント付与されるんですけど、うんうん、9月はあの毎日ポイントアップデーというあの企画を開催しておりまして、
ポイントアップデーってやつですね、
はい、通常はあの5の月、毎月5のつく日だけがポイントアップデーなんですが、うんうん、9月はそれを毎日開催しておりますので、うんうんうん、まだメンバーズ会員様にあの入会されてないお客様はこの機会にぜひ入会していただくと、うん、あのお得にお買い物ができるチャンスになっておりますので、
はい、
ぜひご入会していただきたいです。
なるほど、はい、まあ、とにかくポイントアップデーが毎日、ポイントアップアップアップで何アップ、
あ、プラス 2ポイント、
プラス2ポイント、
はい、
2プラス
2プラス2、
あ、なるほど、はい、なるほど、ちょっとしたお買い物してもちょっとたまるってことだよね。
あ、はい、うん、そうです
ね。で、竹谷さんのポイントはすぐその場で使えるんだったっけ、あのカードチャージで現金みたいにして引いてもらえるんだったよね。
はい、
そうだよね、
もうすぐお使いいただけますね、
うんうん、というあの便利な竹谷カードがございますの、ポイントカードがありますので、皆さんぜひぜひ足を運んでください。それから増税前のなんかこうキャンペーンみたいな、それ以外にもあるんでしょうか。
はい、あのお買い得セールっていうのも開催しておりまして、
ほほ、
こちらの9月の23日まで開催しているんですけど、
はい、
増税直前の家電インテリア、はい、うん、買い替え応援セールというものを開催しております。
ああ、大型物ね、
はい、
そうなのよね、皆さん駆け込みで、あの駆け込み需要がここに来て少し動いているそうですから、皆さん、絶対的にですね、白物家電等々含めて、何かちょっと大きなもの、まあ、小物でもいいからご検討中の方は、御徒町から御徒町北口から歩いて1分半、紫のビルを目指して、小見さんは何階に、どこの何階にいらっしゃるんでしたっけ。
本館の A 棟5階におります、
はい、本館というのは紫のビルでございます。その紫のビルの5階に、小見さん、小さなミルの小見さんいらっしゃるそうですから、はい、ぜひキッチン売り場ね、足を運んでみていただければと思います。では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、あっという間の時間で、途中ですね、すいません、込み上げるものがあってですね、まだ感情的な処理ができてない話はしちゃいかんなというふうに改めて思いましたが、そう、10月は増税ですよ皆さん。いよいよ 10%、 100円買うと10円、1000円で100円ですよ。ちょっと怖くないですか。なんか麻痺しててね、やっぱやめるんじゃないなって未だに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、ぜひ駆け込み需要がある場合は、御徒町、駅降りたらすぐに、右を見ていただくとですね、紫のビルがございますので、そちらを目指していただければと思います。ぜひ、楽しく、そして明るく元気にですね、この後もみんなでね、日本の社会を明るくしていければいいなというふうに思いますので、ぜひぜひ、毎日を笑顔でお過ごしください。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。